Whiskey Channel, what's going on?
Whiskey Channel, robot
and
QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。9月10日436回 QRL の時間がやってまいりました。というわけでございましてね、台風がですね、非常に猛威を振るっているところでございますけどもね、皆さんのところいかがでしょうかね。まあ今世紀最大というかですね、非常に大きな台風がですね、台風10号ですか、通過していきましたけれどもね、今年はですね、夏もね非常に高温になったりね、いろいろ大変でございますけどもね、そんなですね暑さとかをですね吹き飛ばすような今日はですね、この後ゲストの方をですねお招きしまして、ちょっとね、今日の放送はぶちかましたいと思います。よろしくお願いします。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナー早速お送りしたいと思います。今日はゲストの方お招きしております。この方でございます。
はい、お邪魔しております。 JK1UEG 細田時博と言います。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
久しぶりでございますね。
ちょうど1年ぶりぐらいですかね。
なるほど、
月日の経つのは早いものでね。
早いですね、あっという間でございますよ本当にね。はい、
去年のねハムフェアから丸々1年ですよ、
うん、そうですよ。
あの時お邪魔してから、だからこれだけ月日経っちゃってますからね。
ということですね、あのブースでね、
はい、そうなんですよ、
いろいろと盛り上がりましたけどね。
で今年なくなっちゃいましたからね。
なあ、残念でございますけどもね。はい、
なかなかね大変だったかもしれないですけど、ね、うん、はいはい、まあ、しょうがないですよ。
さあ、そして今日はですね、どんなネタをまた。
はい、うん、今日はですね、皆さん大好き BCL。
ああ、なるほど、懐かしいですね。
皆さん BCL から無線業界に入られたと、
うん、ああ、それ多いですね、
言われる方、うん、たくさんいらっしゃるんですかね。なるほど、
うんうん、
今はまあね、家でゆっくりラジオを聞くという時間もないかもしれないですけど、うん、なるほど、うん、もう昔は持ってたよとか、今でもまあ、HF の無線機持ってくればね、うんうん、ラジオ聞けるような、
まあ聞けますね、
方がね、うんうん、たくさんいらっしゃると思うんですけど、
はいはいはい、
あの時のドキドキワクワク感、
うん、
今でも持ってますかね皆さん。
ドキドキワクワク感がね重要ですねこれね。
そうなんですよね。はい、まあ、受信環境的に考えると、うん、アマチュア無線機を持ってきて、うん、周波数合わせれば一発なんですよ。
そうです、それはね、大きな違いですよね。
待ち受け受信が可能で、うん、なんですね。はいはいはい。ところが当時ってそんなことはできなくて、うん、まあその VF を回しながらね
回しながら
この辺りがこの曲じゃないかなとかこの辺りで聞こえてるはずだなんて言いながらね、聞こえもしない放送局にね、うん、こう耳をそば立てて、
うん、なんか言ってるかもしれないという、
はいはい、そんなことをねドキドキワクワクしながらね聞いてた。なるほど、あの時代じゃなかったかなと思うんですよね。
ま
あ、
皆さんそんな感じでしたでしょうね。
はい、うん、でこれね一体いつ頃、ね、うんうん、皆さんその BCL というものに出会ったんですかね。
はいはい、うん、まあね、やはり中学生、小学校高学年から中学生ぐらいですよね。
そうですよね、うん、
あの頃ですね。やっぱり
その小学生、うん、中学生、まあもうちょっとすると高校生なんですけども、うん、その頃に出会ったものって、うん、なんかずっと一緒に歩いてるような気しないでしょうか、
ね、そうなんですよね、うん、一番こうね精神的にもねこういろいろね。
そうなんですよね、うん、でもどうしても忘れられない、
うん、
ソニーの
ソニース
カイセンサーシリーズって皆さん覚えてますか。
ね、これ覚えてるってもんじゃないですね。もうね、
5800、
はいはい、
5900、
はい、
というようなやつが大ブームを起きて、うん、 いろんな人がそのラジオで例えば日本国内の放送を聞いたとか、
うん、はいはい、
それこそ地球の裏側の放送を聞いたりとかっていう、うん、リポートが、はいはい、当時の雑誌に紹介されたりとか、うん、いろんなことしたと思うんですよ。
ありましたね、
うん、でこれ今から考えると1974年から75年なんですね。その時代にこのラジオを手にされた方って、うん、多分すごく幸せだったと思うんですよ。
おなるほど、
うんうん、で特に、この円熟期っていうんですかね、うん、BCL がこう、根付いてきて、うん、皆さんが家の中で楽しめるようになったっていうのもやっぱりその時期なんですよ。
あ、まあそうですね、
ちょっとね思い返してみると、うん、そのスカイセンサーシリーズソニーなんですけども、はいはいはい、ICF という名前がついたラジオのシリーズ
なんですよ、うん、
なるほど。で一番最初に出たのが1972年に出た ICF5400、
うん、5400、はい、なるほど。
実はこの5400の前に似た形状のラジオがあるんですけど、それはラジカセだったんですよ。
ラジカセ。
ラジカセだったんです。で、この5400もラジカセっぽいデザインなんです。
まあ、形がね。
はい。で、周波数も、まあ、HF 全部を受信できるものではなかったんですね。
なるほど。
MAX が12メガ。
あ、12メガまでのメガラジオ多かったですね。
まあ、短波ラジオとしては美味しい周波数かもしれないですよね。そこまでしか受信ができなかったんですけ ど、うん、その後、その5000、5800までの間に、うん、バンドがドカンと増えたんですね、
うん、
で、今まで皆さんが思いつかなかったような HF の高いところ、うん、まあ、極端に言えば20メガ30メガの近くまでなんですけども、はいはいはい、うん、それが受信できるようになったんですね、うん、ICF5600、5800、5900はこの辺りです。
あ、なるほど、
はい。まあ、当然 AM ラジオも受信できますし、はい、FM も受信できるんですけども、うん、短波がのバンドがバンと広がったっていうのが、うん、多分皆さんがこうギュッと心をね、うん、掴まれたのんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど、うんうん、まあね、短波3バンド5バンドラジオとかね、よくありましたよね。
ありましたありました、はい。まあ、今でこそね、うん、あの HF で30メガぐらいだと ね、
あ、まあね、
例えばあの外国製のラジオで、ね、うん、周波数が直読できるものが、うん、例えば4000円とか5000円とかで売ってるんですけどね、それにはねあんまりロマン感じないですよね。どうですか、ロマン感じますかね。
まあね、最近中国製のね BCL ラジオとかね、はい、結構皆さんね安くこうね売ってる、
安いし、受信できないかって、そうじゃなくてちゃんと受信できる
し、聞こえますね。
そうなんです、
そこそこ受信できる、
張ってるし。
そうですね、はい、
外部アンテナもつくし、ね、
はいはいはい、
すごいいいなと思うんですよね、うん、まあ、当時から比べればね、
もうね、うん、全然違いますよね。
そうなんですよ、うん、だからこの辺りのね、うん、そのスカイセンサーシリーズを持たれた方って、うん、要するにそのラジオを持つんではなくて、うん、ラジオの向こうにある放送局を聞きたいと思って、まあ、ラジオと人間が一体になって楽しんでた時期だと思うんですよ、うんうんうん、けど最近売ってるラジオって要するにボタンピッピッと押せば、うん、そのまま受信ができちゃうわけですよね、はいはい、一体じゃないんですよね、受信してるのがラジオなんですよ、
うん
うん、だからそのラジオと人の一体感っていうのがあったのが、うん、このスカイセンサーシリーズじゃないかなと思うんですよね。なるほど、
うんうん、この当時はみんなこうねダイヤルに手をかけたままね、
そうそうそう、
ずっとこうねやってたっていう、
非常にね安定度も悪くてですね、
悪かった、そうなんですよ、どんどんね
聞いてると周波数がずれちゃう、
それがありましたね、
うん、ずれちゃうんですけどそれもねご愛嬌でね、
はい、いい感じでしたね、
そうそう、でみんなやっぱ困ってたんですよその時、
はいはい、
周波数がずれちゃう、うん、はい、5900になるとスプレッドダイヤル、
ああ、それから出ましたね5900からね、
はい、そもそもマーカーっていうのがね、はいはいはい、始めて、うんうん、500kHz単位とか、
うん、
50kHz単位とかで、はい、信号を出せる装置が、
はいはい、ありましたね、
市販で売られるようになったんですよ、うん、はい、で、当然ラジオのメーカーさんも、うん、これは追従しなきゃいかんってことで5900のマーカーですよ、
あれ画期的でしたね、
マーカーがあるもんだから、うん、周波数が、10分の 5kHz、
そうですね、
違う、5分の 10kHz、
なんかそういう表現ありました
ね、そうそうそう、はい、5kHz って書かない
そうなんですよ、2分の 10kHz
直読みたいなのがあってね、はいはい、
ありましたね、
うんうん、でまたそれがすげえ便利でね、うん、多分やっぱそのあたりにやっぱロマンのね、うん、
なるほど、
があったんじゃないかなと思うんですけどね、
5900はね5800を持ってる方にとってはですね、 やはりとだいぶ興味をそそる、ね、ラジオでしたね、あの5900は。
そうなんですよ。ね、でね、はい、この5800分です、はい、もそうなんですけど、うん、サイドバンド受信できるようになってたんですよ。
そうですね。
BFO
がね、はい、ついてました。
BFO ついてたんですよ。うん、で、BFO って何って話ですよ、うん。それまでのラジオっていうのは AM しか受信できなかったんですね。はい、で、まあ、アマチュア無線機サイドバンドを皆さん使われてたんで、はいはい、サイドバンドが聞きたいっていう、うん、多分やっぱり話があったと思うんですよ。はいはいはい、でやっぱりその時もサードパーティーさんが外部 BFO っていうユニットとかも売ってたんですよ、はいはいはいはい、でこれをじゃあ VFO つけなきゃいかんっていうことでつけられたのが、まあ、IC5800 だったんですけども、5800の BFO ってね、うん、安定しないんですよ、
うん、
聞いてるとねシュワシュワシュワとずれて
しまうとかね、うん、
まあ、それはもう VFO のね
そうです、
ことが元々、ね、と一緒になっちゃうんですけど、はいはい、BFO ってIF 周波数にかけるんですよ、はいはい、同じ周波数に、うん、かけるんでそっちがずれちゃいけないはずなんですけどそれずれていくんですよね。
あ、それが元々の
そうそうそう、はい、でねまたしばらく受信してまたヒューって戻っていくんですよ、うん、うん、でそれが5800になって解決されて安定した BF になったんですね。
なったということですね、
で斜めがあたりのサイドバンドが普通に聞け
た、はい、そうでしたね、よく聞きましたね、はい、
で5900もね、うん、売れてたわけですよ。
そうでしたね、
はい、デパートに売ってましたからね、
うんうんうんうん、
デパートに無線コーナーがあったりとか BCL ラジオコーナーがあったりとか。そうなんですよ
ね、あれは驚きでしたね、
そんな時代、そんな時代だったんで、はい、当然他社さんもね、ラジオ売り始めるわけですよ、うんうんうん、どこのメーカーがあってやっぱしねパナソニックさん、当時の松下さん、
ソニーとね松下のね、この2つはね
いい機械出すんですよ、はい、これね後の時代になって、はい、プロシードシリーズ、
そうでしたね、あれかっこいいね、ラジオでしたね、あれね、
東芝さんが出してきたりとか、
トライ X ですね、
トライ X シリーズ、あと G ガム、三菱さん、
あ、 G ガムもありましたね、
出してきてね、はい、うん、それこそね、どのラジオがいいんだっていうレビューがね、うん、
あ、当時のね、これはね、うん、
その無線雑誌系にね、はい、書かれて、
これはもうみんな見ましたね、
やってました、やってました、感度がいいとか悪いとか、こうやれば受信するとかね、
ありましたね、
楽しい時代だったですよ。うん、
一番良かったですね。
1979年から80年ですよ。
やっぱ一番いい時代でしたね。
ちなみにね、40年前です。
そんなに前ですか。いやいやいやいや、大変だ、
で、そこから先になると、ラジオの性能飛躍的良くなるんですよ。うん、例えば、当時無線機、八重さんが作ってた FRG7 とか、
もう通信型でしょうね。
ワードレループっていうね、はいはい、受信機とかが、一緒に売られ始めてね。
はい、
うん、本当にその無線機レベルにラジオがいっぱい並んでた時代だった、
うん、なるほど、
で安定度もものすごく良くなってくるし、うんうんうん、周波数もどんどん読めるようになるし、
はいはいはい、それは大きいですね、で、
うん、この後もうあとね5年ぐらいすると周波数直読という、うん、
当たり前になってしまう
ディスプレイ
がつい
て直接読めるようにはなるんですけど、
なるほど、
それまでに74年から始まって10年かかって、
はい、うん、
うん、その10年一緒に歩いた人たち多分この辺のラジオを持ちながら、うん、懐かしいなと思ってもらえるかなと、
そうですね、もう変化をね一緒にこう歩いたっていう ね、それが嬉しいですよね、本当にね、はい、懐かしいですよね、はい、
前もちょっと言ったかもしれませんけどね、うん、私ねラジオでね、はい、ラジオというか受信機で、
はい、
FR101、
はいはい、
が欲しいなと思って ね、
もう
当時から大変でしたねと思ってるんですけどね、はい、結局今まで一回も手に入れられてないです。
なるほど
ね、
デジタルのね DD というのがありましたね。
デジタル表示
でね欲しかったですね。
アナログのねくるくる回るやつね。あれが欲しかった
ね。ダムのやつですね。そうそ
うそう、はい、欲しかったんですけどね。結局ダメですね。うん、今もねオークションとか見るとね結構安い金額では出てるんですけど。
なるほど。
うん、やっぱりね皆さん欲しい金額って決まってるらしくて、うん、ちょっとこの金額は出せないぞっていうような値段なんですよね。
やっぱりね。
うん、このあたりなんかもね。
はい。
ぜひもし皆さん多分ね納屋の中とかに置いてるんじゃないかと思うんですよ。
可能性ありますよね。
ぜひね、うん、引っ張り出してですね、はいはい、たまにはスイッチ入れてあげてください。
そうですよね、
うん、すごく懐かしい音します、
うん
うん、で当時のものってね、うん、機構的に簡単なので、うん、壊れても直りますし、
あ、そうですね、う
ん、壊れたとしてもねまだ部品あります、
うんうん、
PLL とか CPU 入っちゃうと、
あ、もうそれはね
壊れちゃうとね、はい、直んないんですよ、
うんう
ん、けど今普通に直りますんで、はい、ぜひね、
なるほど、
納屋の中から取り出して、
はい、探していただくということですね、
はい、いただきたいなと思います、
はい、わかりました。じゃあちょっとここでね一旦お休みということにしましょう。はい、 はい、それではこの辺で楽曲をね、今日は、ゲストの細田さんにちょっとリクエストを、ね、お願いしたいと思います。何でしょう、はい、
あのね、
うん、
YMO、
お、懐かしいですね、
うん、ライディーン、
ライディーン、おー、懐かしい曲ですね。
ピコピコいろんなとこで聞こえてましたよね。
ありましたね、テクノなんとかとかね、ありましたね、はいはい、
アナログシンセだったんですよこれ、
はい、
この音出したくてね、当時ね、うん、シンセサイザーの走りみたいな機械がね、秋葉原で売ってたんですよ。
なるほどね。
それね、いじりたくていじりたくてしょうがなくてね、買えなかったんですよ、
うん、
あの音欲しいな。
なかなかね、あの音はね、面白い音でしたよね。
はい、なんか 今作ろうと思えばね、すぐ作れるんでしょうけどね、
まあ、今はですね、うん、はいはいはい、
そうそうそう、うん、当時っていうことでね。
なるほど、
はい、
ちょうどね、年代も符合しますからね、これね、はい、それではライディーン、YMO でお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、それではですね、後半、ゲストの今日は細田さんにね、来ていただいてますけど、懐かしいお話をね、いろいろお聞きしてますが、後半いきましょう。
はい、よろしくお願いいたします、はい、皆さん BCL やりながら、うん、
はい、
いろんなことにチャレンジしたと思うんですよ。
やりましたね、本当にね。
アンテナを張るようなこととか。
アンテナはもう何回もやりましたね、
屋根の上に登ってね、怒られながら、
はい、怒られながら
長い電線引っ張ってきてね、
はいはいはい、
ラジオにぐるぐる巻きにしたりとか
ありましたね。
いろんなことしたと思うんですよ、はい、あとベリーカードが欲しいために、
う
ん、
これはもうね、うん、
郵便局に行って、
うん、
IRC
買いましたね、
買いに行ったりとか、
うん、はいはい、
よー、これなんかその辺の中学生が、
うんうん、
郵便局に行って国際郵便出すったら大騒ぎですよ
また大量になんか持ってきたりしてね、何やってんだこいつは
そうなんですよ。で、向こうからのやつは全部英語で書いてありますからね、はいはい、ローマ字で住所書かれて、はいはいはい、それが自分家の郵便ポストの中に届くわけですよ、うん、で、自分はそのベリーカードちょうだいって出してるんで、はいはいはい、来るのは分かってるからいいんですけども、うん、それを知ったご近所の方々がねあそこんとこのお坊ちゃんは、うん、なんか外国とねなんかやってると、
なんかやばい、
変なものをぐるぐる屋根の上に立ててやってる
怪しい、
明らかにね、不審者ですよ。
ますます怪しいです、
ね、はい、まあ、隣のお坊ちゃんがやってることなんで文句は言いようがないんですけど、うんうん、なんていうんですかね、不審な目で見られてたと思うんですよ。
まあ、そうですね、もう今も無線もそうですけどね、うん、同じだと思いますわ、はいはい、
で、その例えば IRC を買うこと、はいはい、アンテナを買うことなんて、うん、いろんなことをBCL というものを基準に覚えたと思うんですよ、
は
い、
うん、
その中で、未だに使えるもの、
うん、
進歩コード
って、ね、進歩コードですね、基本ですね、
多分ね、うん、これもまあ BCL 経験者の方々であれば、うん、進歩って言えば55555、うん、みたいなことを
す
って言ってくれるかもしれないんですけど、
う
ん、BCL がもうブームが去って多分もう20年以上経ってるんですよ。
ああ、もうそんなしますかね、
30年ぐらい経ってるっていいかもしれないですね。
なるほど、う
ん、BCL やられる方って多分今ものすごく少ないと思いますし、うん、BCL やっていますよみたいなことを言われる人もすごく少ないと思うんですよ。なので進歩コードそのものがわからない
あら、うん
うん、
ちょっと残念
という方がね、うん、まあ、結構多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、
はい、
で、進歩コードって、何かなっていうと、要するにその受信した環境、
はい、
受信音を、うん、具体的な数値にして表して、
はい、
相手にレポートとして送ってあげましょうや、うん、というようなものなんですね、はい、無線やってると RS59、
まあ59ですね、まあ、まあ、
CW だと599、
ね、はい、
うん、っていうのを、まあ、普通に送りますよね、うん、
はい、
いい状況で来てますよっていうことを、うん、599という言葉で送ったりとか、
はい、CW
で送ったりとか、はい、それと同じように受信環境をもうちょっと詳しくして、うん、例えばノイズの状況とか混信の状況、はあ、あと雑音とか電波障害があれば QSB みたいな
ですね、はい、
あったりとか、でそれを総合評価をしたものを情報として付加してあげましょうや、はい、っていうことなんですね、うん、一番いいのが55555、
はい、
5が5つ
でしたね、はい、
うん、で放送局で例えばベリーカードを、
はい、
出してもらいたいみたいなことになった時には、うん、一番最後の総合評価を欲しいがために5555って書いちゃうんですけど、
はいはい、
渾身がありましたよなんてね、ちょっと一言二言をつけといてあげると、はいはい、まあ、親切なんですけど、ね、
そうですね、状況が分かる、
うん、でそんな進歩コードなんてのも多分皆さんで、うん、覚えたと思うんですよ、
はいはいはい、
でさっきも言いましたけども、うん、BFO、
うん、
ビートフレクエンシーオシレーターっていうもんなんですけど、はいはい、当時もすでにサイドバンドが入ってきてたので、うん、BFO がないと SSB が受信できない、
ね、もかもかね、言ってるだけですからね、
はい、でその BFO をどうやって使うかっていうのも、うんうん、BCL で覚えたと思うんですよ。
なるほど、そうですね、うん、はい、ラジオをね使って、はい、
あとラジオをね夜中に聞いていると、うん、他の国の言語が聞こえてくる、
はい、うん、たくさん聞こえましたね。
なんでこんなに聞こえてくるんだろうと思って耳を澄ましてみると、うん、まあこれはちょっとワインエリア限定かもしれませんけど、うん、はいはい、日本放送の裏にモスクワ放送、
うん、ありましたね。もう渾身してましたね。
なんだろうこれ、はい、なんで後ろで他の国の、ね、はい、言葉が聞こえるんだろう、で耳を澄ましても当然日本国内の放送局の方が強いわけなんですけど、うん、はい、それの裏側で聞こえてくる一瞬一瞬の言葉を聞きながら、うん、今何て言ったんだろう、うん、
はいはい、
これって多分ね外国語習得の第一歩だと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、初めて触れたっていうね、
そうそう、そんな感じもありますよね、外国語に初めて触れたのがモスクワ語だったとかね、うん、はいはい、であると思うんですよ、うんうんうん、BCL というものを一口に言うんではなくて、はい、それに付随するいろいろな、うん、背後、うんうん、これもいっぺんに覚えたのが多分 BCL というブームだったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、何でも初めてでしたからね。
そうなんですよ。例えばね、はい、もっといい受信環境に行きたいと思って、うん、まあ、当時ですよ ICF5800、はい、うん、持ってデパートの屋上に持ってって、はい、ね、受信したって人いませんかね、
はいはいはい、
いたと思うんですよね、うん、あと山とか海とか、
山は、ね、夏休み行きました ね、 持ってね、は
い、持ってって聞いて、うん、スイッチ入れると、うん、家の環境と全然違う。
そうでしたね、はい、と驚きますあれは。
びっくりしたそうというのもあると思うんですよね、またね、
はいはいはい、
ところがね今、うん、同じ状況で同じ機械を持ってきて、うん、はい、家で聞いてみると嫌にノイズっぽいんですよ。
ノイズ本当多くなりましたよね。
機械壊れたんじゃないかなっていうぐらいね、ノイズ多いんですよ、
はいはい、
で、まあ、どこかなっていろいろ考えると、うん、やっぱり電源から回ってくる、うん、スイッチングレギュレーターいっぱいついてるんで、うん、スイッチングレギュレーターノイズとか、うん、あと最近 LED 照明がつい
てて、あ、多いですね最近ね、
はい、LED にもやっぱし中にインバーター入ってるんで、うん、そのインバーター関係のノイズって結構多いんですよ、うん、
なるほど。
でこれって実はAC ラインに出ていかないように規制はされてるんですよ、
うんうんうんうん、
けど数の問題なんですよね、うん、
そこら中にあるとね、
1台2台だったらいいんですけど、はい、それこそ周りに何十台下手すったらね、はい、100台単位でね、
ありますね、
メンバーあるかもしれないんで、うん、はい、そうするとね潜在的なノイズってね結構高いんですよ、うん、だから昔みたいに BCL ラジオ1個ポイって置いて、うん、ダブレットアンテナを立てて、はいはい、外国の放送聞こえるかなって言ったら、うん、聞こえないんですよね、
うん、ノイズばかりという、うん、
大電力局 AM 放送、
はい、
これですらノイズの影響を受けて聞きにくくなっちゃって、
なるほど、残念ですねそれは。
BCL というね、例えばその電波、微弱な電波を聞くというような趣味ってね結構今辛いと思うんですよね。
なるほど、
で今AM ラジオがかなり辛いんで、はいはい、諸外国では AM ラジオの周波数域でデジタル放送始めようとか、
あ、はい、う
ん、なんかそんな話がね、うんうん、出てきたりとか、まあ、ワイド FM、
うんうん、
AM、まあ、短波の下の方の周波数、中波放送、はいはいはい、なんかは電波状況良くないんで、うん、ワイド FM に移動してそこでクリアにね、うん、聞いたらどうかみたいな話をするぐらいなんですよ、はいはいはい、うん、だからもしね BCL ラジオが納屋から出して、ね、はいはいはい、聞くようになるんであれば、うん、ちょっとそのスイッチング電源とかインバータノイズがないところにね持ってってね、
なるほど、
スイッチパチって入れてみるとね懐かしい音出てきますよ、うん、はい、
山とかがいいですね。
いやね、そうですね、
最高ですね、
はい、うん、山のね行ってね遠くに見えるね、うん、真っ暗なところからポツポツ見えるね明かりを見ながら、
あ、なんかいい感じですね、最高ですね、
うんうん、いろんな聞こえてくると思うんですよね、はいはいはい、でまあ短波に飽きたらね、
はい、
ラジオライフ的に言うと、
はい、
ユーティリティ受信も
ユーティリティ、
ね、結構
久しぶりに来ました、ユーティリティは、
ね、結構楽しいんじゃないかなとね、
は
い、
ね、なるほど、
はい、もともとね、そういう受信をする受信機を持っていろんなものを受信しましょうや、うん、未知のものを探しましょうやっていうのがコンセプトだったんで、はいはい、今でもね、だからそのラジオを持って山の中に行って、ね、未知なる周波数を合わせる、うん、はいはい、これいいと思うんですよ、
ね、これいいですよね、はい、やっぱり環境がね全然違うところでねやるともう感動しますよね、本当にね。
そうなんですよね、
本当に、
はい、
まあ本当にねノイズは確かに多くてもうどうしようもないという感じですね、はい、はい。
はい、で、私ですね、はい、せっかくちょっとお邪魔させていただいたので、はいはい、ラジオを聞きの方にプレゼントを用意させていただきました。
本当ですか？いやいやいやいや、
9月の25日発売号のラジオライフ本誌、
はいはい、
これをですね、はい、ラジオを聞きの方抽選で5名様にですね、はい、プレゼントさせていただきたいと思います。
素晴らしいですね、
はいはい、ラジオの感想などをお書きいただきましてですね、お送りいただきましたら、
はい、
25日発売日ちょっと過ぎるかもしれませんけどですね、はい、お送りさせていただきます。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
5名様にプレゼントということですね。
はい、はい、当社長はでね、はい、発表はですね、商品の発送を持って返させていただきます
ということですね。わ、
はい、
かりました。
よろしくお願いいたします、
は
い。
皆さん欲しがるんじゃないですかね。やっぱりね、ラジオライフはね。
ぜひねお求めいただきたいという話をね、まあ、したいんですけども、ね、昨今ね、はい、外出るのもねちょっと大変でしょうからね、うん、まずお届けしますので、はい、見ていただいてですね、
まずは番組に、
はい、
よろしくお応募いただければということでございますね。はい、はい、いやいやいや、今日はねどうもありがとうございました。またね時間がギリギリになっちゃいました、ね、
いや本当ですね、
もうねもっともう話を聞きたかったんですけどもね、今日のところはこの辺でお時間でございますんで、またねいろいろとお話をお聞きしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。